皆様いかがお過ごしでしょうか。平賀和弘です。今期の安息日学校聖書研究ガイドは、詩編を通して主イエス・キリストを学んでいます。ところで時々旧約聖書の神様と新約聖書の神様は違うのでしょうか、といった質問を聞くことがあります。この質問の背景には、旧約聖書の神様は厳しい怒りの神様であって、新約聖書の神様は優しい愛の神様であるという誤解があるからのようです。もちろん旧約聖書も新約聖書も同じ神様を証ししています。そして旧約聖書と新約聖書ともに一貫して示されている神様の品性の一つが慈しみです。今週のテーマは、あなたの慈しみは天にまで及びです。日本の教会で最もよく歌われる賛美歌の一つは、慈しみ深きではないでしょうか。ではこの慈しみにはどんな意味があるのでしょうか。今週は詩編を通して慈しみ深いイエス・キリストを学びます。それでは安息日の午後をお開きください。暗唱聖句を口語訳でお読みします。主よ、私は諸々の民の中であなたに感謝し、諸々の国の中であなたを褒めたたえます。あなたの慈しみは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及びます。詩編57-9-10。詩編は人間が神の憐れみに完全に依存しているという事実を強調しています。人間がどれほど弱く貧しくても、また人間がどれほど罪深くても、神様の慈しみは天にまで及ぶ、つまり限りがない、罪とは比較にならないほど大きく、人は神様の慈しみに生かされているというのです。日曜日をお開きください。慈しみについてガイドには次のように記されています。慈しみ、ヘブライ語のヘセッド、不動の愛の意は、被造物やイスラエルとの契約に対する神の恵みと忠誠を表すものです。この詩は神の計り知れない力と偉大さが不動の愛に根ざしていることを示しています。慈しみはヘブライ語のヘセッドを訳したものですが、この言葉には不動の愛、言い換えるなら変わることのない愛、確かな愛、揺るぎない愛という意味があります。たとえ八方塞がりな状況でも、またたとえ四面楚歌な状況でも、神様の愛は消え去ることはありません。その愛が契約と結びついています。この契約は愛の関係、結婚の契約をイメージしても良いと思います。私たちは旧約聖書を読むと契約を 誠実に守られる神様のお姿を見ることができます。イスラエルの民の顔面不従順にもかかわらず、神様は常に彼らを守り祝福し続けられました。人間の誠実さがどんなに弱く儚いものであっても、神様は契約を誠実に守られるのです。なぜか、神の民を愛しておられるからです。そして神様の慈しみはイスラエルの民だけでなく、すべての被造物に及びます。聖書の神様は実に驚くべき熱情の神なのです。月曜日をお開きください。ダビデは罪を犯したとき、神様の慈しみを求めてこう祈りました。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い御憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。心から悔いて罪を告白したダビデに、神様は許しを与えられ、ダビデは神様の慈しみを経験しました。そしてこの慈しみは、あなたは無罪ですと法的な無罪宣言を受けることだけにとどまりません。神様は悔い改めた人の心に清い心を創造してくださり、その人に変化をもたらしてくださいます。神様の慈しみが義人と成果を与え、人の心と生き方を変えます。そして互いに愛し合うようになる。神様の慈しみは周りの人たちとの人間関係に影響を与えるのです。火曜日をお開きください。詩編記者は神様が慈しみ深いお方であることを信じ、自分の罪の許しのため、また同胞の罪の許しのためにも祈っています。しかしダビデは罪を犯してからすぐに神様に罪の許しを求めて祈らなかったようです。詩編32編で、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てましたと語っています。自分の罪を認めずに嘘をついたり隠したり、人は言い訳の達人です。他の人のせいにすることもあるでしょう。しかし告白されなかった罪が絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てとあるように、身体的にも精神的にも霊的にも人に悪影響を及ぼすことがあります。神様の慈しみを信じ、その罪を告白し、神様の救いを待ち望みたいと思います。水曜日をお開きください。詩編には神様の二つの異なる側面が示されています。神様は人間が近づきがたい偉大なお方であると同時に、人間に近づいてきてくださる慈しみ深いお方でもあります。フィリピの信徒への手紙には次のように記されています。キリストは 神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様の中に、神様の偉大さと慈しみ深さが現れています。木曜日をお開きください。人は神様の慈しみを新たに体験することで、神様を礼拝し、神様に仕えようという決心が促されます。神様は恐れや罰を与えることによって、私たちの献身を求められることはありません。エレン・ホワイトは次のように言っています。我々はキリストの一生について毎日瞑想する時間を持つがよい。イエスの一生の要点を一つ一つ捉え、各場面、特に最後の場面を想像のうちに捉えるべきである。このようにして我々は目覚めさせられ、我々はもっと深くキリストの精神を吹き込まれる。慈しみ深いイエス様を毎日瞑想し、主を賛美し、主に従って参りましょう。それでは最後に皆様に考えていただきたいテーマを2つ出させていただきます。グループで話し合ってみてください。1、詩篇130篇を読んでください。罪の重さと罪人にとっての希望がいかに描かれていますか。2、十字架とそこであなた個人のために起こったことを考えてみてください。イエスはあなたを何から救ってくださったのですか。何よりも十字架を心に留めておくことはなぜ重要なのでしょうか。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。